本日の聖書箇所をお読みします。ルカの福音書第24章5節から8節です。ルカの福音書第24章5節から8節。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。本日はこの箇所から、思い出しなさい。命の言葉をイ・ミョング先生に取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、十字架につけられて死んで復活したイエス・キリスト、そして常しえまで共におられるその恵みを深く味わう私たちの歩みのになるように祈ります。今日の説教の主題は思い出しなさいということです。私たちの今の現在は過去とつながっています。今私たちが持っている考え方、価値観は過去のいろいろな時間、状況によって作られたものです。それで過去の私たちの歩みを探ること、振り返ることは重要な時間です。過去、現在を通して私たちのこれからの将来を望んで歩むことができるからです。今日の聖書を先ほど読んだ箇所に、この6節、8節には2回、思い出すという言葉が語られています。何を私たちは思い出せばよいのか、何を忘れてはいけないのか、この御言葉を通して一緒に考えてみましょう。ルカの福音書23章46節を一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書23章46節を一緒に読んでみましょう。
イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。
イエス・キリストが十字架につけられて最後にこのようにおっしゃいました。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。イエス・キリストは約6時間十字架につけられていました。そして死にました。それは当時の人々にとってものすごく衝撃的なことでした。今までイエス・キリストはたくさんの病人たちを癒してくださいました。死んだ人さえ生かされてくださいました。たくさんの奇跡を見て人々はイエス・キリストは救い主だと信じました。その救い主だと信じたイエス・キリストが6時間、十字架につけられていました。そのまま血を流しました。そして死にました。それを見たたくさんの人々が聞きました。今までイエス・キリストが見せたこと、行ったこと、教えたことはどういうことでしょうか。こんな結論は何でしょうか。当時の人々は苦しく、また悲しく、理解ができないことでした。そしてその後で十字架につけられて死んだ後でヨセフという人が出ています。ヨハネの福音書によれば彼は今まで自分がイエス・キリストの弟子だということを隠していました。なぜでしたか？ユダヤ人たちが怖がったからです。その当時の社会でもし自分がイエス・キリストの弟子だということを言ったら今まで持っている地位や共同体から断絶されることになります。そのような状況で今まで 自分はイエス・キリストの弟子だと言えなかったヨセフでした。しかし、イエス・キリストの十字架の前で彼は勇気を出してピラトに行きました。イエス・キリストの下げ渡しを願いました。またその次にルカの福音書23章53節から54節を読んでみましょう。53節から54節です。
彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。
そしてヨセフはイエス・キリストの体を天布で包んで、今まで誰も葬られたことがない墓に納めました。ヨセフはイエス・キリストが十字架の上に死んだ後で慌てて動きました。なぜなら、その日の夕方6時から安息日が始まるからです。イエス・キリストが十字架の上で死んだ時間は今の時間帯で午後3時です。そして3時間後には安息日が始まるんです。安息日が始まったらみんな労働をやめて家に帰ることです。それで3時間以内で全部しなければならなかったので、ヨセフは慌てて急いでそれを進めました。また23章56節を読んでみましょう。23章56節です。
それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだ。
イエス・キリストの体が墓に納められるときに、いろいろな方々がその墓の場所を確認していました。たくさんの女性たちもそれを見て家に帰って香料と香油を備えました。しかし、6時から安息日が始まるから、これからは1日間動けなかったんです。そのようにみんなが戒めに従って動けない、ただ家で悲しんでいるときに、そのような安息日を守らず動いている人々がいました。マタイの福音書27章62節から64節を司会者が読んでください。マタイの福音書27章62節から64節を読んでください。
明くる日、すなわち備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は三日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し、死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の惑わしよりもひどいものになります。
安息日にすべての人々が戒めに従って家で休んでいるときに動いている人々がいました。誰でしたか？今までずっと律法を強調し、何度もイエス・キリストに安息日にしてはならないことをしたと指摘した大祭司たち、パリサイ人たちでした。彼らはピラトのもとに行って言いました。そして思い出して言いました。イエス・キリストが以前3日目によみがえることを教えていました。もしこの間に弟子たちがイエス・キリストの体を盗んだら、またこの惑わしがもっとひどくなるから、万兵を送って墓を守ってくださいと言いました。ここにも思い出すという言葉が語られています。しかし大祭司たち、パリサイ人たちは違う意味で、イエス・キリストの教えを思い出しています。彼らは従うためではなく、反対するために思い出しています。また本文に戻ります。ルカの福音書24章1節から2節を、24章1節から2節を一緒に読んでみましょう。
週の初めの日の明け方早く、彼女たちは、準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。
そのように安息日を休んだ後で、その翌日朝早く、女性たちはイエス・キリストの体がいる墓に香料を持ってきました。墓に行くときに彼女たちは悩みました。墓の前にある石をどうやって動くことができるのかと悩みながら墓のところに来ました。そしてついてみたら、その大きな石が転がれていました。3節から4節も続いて読んでみましょう。
そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た。
そして彼女たちは墓の中に入ってみました。中を見ましたが、墓の中にはイエス・キリストの体がいなかったんです。きっと、イエス・キリストが十字架につけられて死んだ後で、その体がこの墓に納められたことを確かめたんですけど、その場所には今、体がいなかった。どれほど驚いたのでしょうか。一、二時間の間に何が起こったのでしょうか。なぜ墓の前にあった石がこのように動いているのか、イエス・キリストの体はどこにいるのか、わからず悩んでいました。当然、ここにあるべきと思ったことがなかったんです。その時、二人が現れました。彼らは、まばゆいばかりの衣を着ていた方々です。五節を読んでみましょう。
彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。すると、その人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。
この二人を見て彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せていました。その時この二人、天使のような彼らが彼女たちに言いました。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかと言われました。今この空いている空っぽの状況の墓に来ている悩んでいる彼女たちに、二人、天使のような方々はこのように言っていることです。どうして生きている方を死人の中に探すのですかということです。彼女たちは今なぜ朝早く墓に来られていますか。イエス・キリストが十字架の上で死んで、その体がここに葬られているからです。準備した香料を持って葬儀をこれからするためでありました。そのような彼女たちに天使が言いました。生きている方だと。これはまたショックを受けるような言葉でした。彼女たちは考えてみました。イエス・キリストは今死んだ状況だと。以前どんなに素晴らしい奇跡を起こしても、素晴らしい教えを知っても、結局死んだと。それで彼女たちは悲しんでいました。これからは共に笑うことも、共に話すこともできない存在になったと。死というのは以前も今も悲しみであります。共にすることができないからです。今まで共に見たこと、共に話したこと、共に喜んだことが、これからは共にできないからです。それで彼女たちは悲しんで、この場所に来ました。六節を読んでみましょう。六節です。
ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。
そして御使いたちは彼女たちに続けて言いました。イエス・キリストはここにはおられません。よみがえられたとおっしゃいました。十字架の上で死んだイエス・キリスト、すべてが終わったと思ったイエス・キリスト、悲しみを持って墓に来た彼女たちにイエス・キリストがよみがえられたとおっしゃいました。彼女たちは見ました。十字架の上で死んだイエス・キリスト。話すことができない、動くことができない、本当に死んだ状況の イエス・キリストを見たんです。そのように死んだイエス・キリストが蘇られたとおっしゃっています。そして、イエス・キリストがガリラヤにいるときにあなた方に教えたことを思い出しなさいとおっしゃいました。イエス・キリストは以前、弟子たちに、そして彼女たちに何を教えたのでしょうか。ルカの福音書9章22節を司会者が読んでください。9章22節です。ルカの福音書、はい、9章22節です。
そして、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。
イエス・キリストは弟子たちとまた彼女たちにこれから起こることを教えてくださいました。これからイエス・キリストが苦しみを受けるようになる。そして捨てられる。そして殺される。しかしそれが終わりではなく、三日目によみがえることを教えてくださいました。また続いて9章44節から45節を司会者が44節から45節を読んでください。
あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。
またイエス・キリストは再び弟子たちに教えてくださいました。人の子は人々の手に渡されるようになることを教えました。しかし弟子たちはこの教えを聞いたときにどのように反応したのでしょうか。45節によればこの言葉が理解できなかったと書いています。イエス・キリストが人々の手に渡されること、苦しみを受けること、死ぬこと、蘇ること、これはどういうことでしょうかと思っていました。またこれは現代の私たちにとってもそのように思われることです。イエス・キリストが死んで復活すること、これどういうこと？と思われることです。特に聖書に語られているイエス・キリストはどんなお方でしょうか。今まで癒すことができなかった病気もなかったんです。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々を食べさせた人々です。そのイエス・キリストに従うために弟子たちは仕事を辞めました。3年間共に歩みました。人々から認められて救い主だと言われたイエス・キリストが苦しみを受けること、死ぬことはありえないと思いました。また、ルカの福音書18章31節から34節を私から読みます。ルカの福音書18章31節から34節です。さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について、預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエス・キリストが実際に十字架につけられる前に、3回以上教えてくださいました。これからイエス・キリストが人々の手に渡されて、苦しみを受ける、迫害を受ける、死ぬことをおっしゃいました。しかし、3日目によみがえることをおっしゃいました。ルカの福音書の中でも3回以上イエス・キリストの十字架と復活が教えられました。しかしその度、弟子たちはどのように反応しているのでしょうか。一つも わからなかったこと、理解ができなかったことです。イエス・キリストが3回教えても、これがどういうことなのか、彼らは理解できませんでした。そして、イエス・キリストが十字架の上で死にました。3日目に蘇ることを教えましたけど、彼女たちもこの御言葉のことは理解できませんでした。そして、墓のところに来て、空っぽの墓を見て悩んでいました。そのような彼女たちに御使いたちが思い出しなさいと言っていることです。本文24章7節から8節を読んでみましょう。ルカの福音書24章7節から8節。24章7節から8節を一緒に読んでみましょう。
人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。
イエス・キリストが以前ガリラヤで教えたことをもう一度御使いたちが教えてくださいました。人の子が必ず罪人のために引き渡され、十字架につけられて、蘇ることを教えてくださいました。その時、彼女たちもイエスの言葉を思い出しました。本当にイエス・キリストは以前そのようにおっしゃってくださいました。三度も教えてくださいました。その時には、まだ何一つも理解ができなかったことでした。イエス・キリストが十字架につけられて死んで、本当にこれで私たちは終わりだと思っている時でした。しかし、終わりではありませんでした。確かにイエス・キリストは死ぬことをおっしゃいましたけど、その後のこともおっしゃいました。三日目によみがえることでした。そして今、空っぽの墓を見て、本当だ。イエス・キリストがおっしゃったように、死にましたけど、死んで終わったのではなく、蘇られたことを教えられました。その御言葉を思い出した彼女たちはどのように反応したのでしょうか。ルカの福音書24章9節から10節、9節から10節を一緒に読んでみましょう。
そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが。
そして墓に行った女たち、マグダルナのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、また彼女たち、このような女性たちがまた弟子たちに行って報告しました。私たちは朝早く墓に行きました。イエス・キリストの体が納められた墓に行きました。しかし今、墓は空っぽの状況です。その時、二人の方が送られて、私たちに教えてくださいました。イエス・キリストが以前私たちに教えた御言葉。イエス・キリストが苦しみを受けて十字架に死にましたけど、必ず三日目に蘇ることを思い出しました。そのようなことを全部弟子たちに伝えました。本当にイエス・キリストがおっしゃったように空っぽの状況ですと言いました。その時弟子たちはまたどのように反応したのでしょうか。24章11節を読んでみましょう。24章11節です。
この話は戯言のように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。
弟子たちも彼女たちの話を聞きました。墓に行って空っぽの状況と見つかりによって現れたことも聞きました。しかし彼らはとんでもないこと、ありえないことだと思って信じなかったことです。この弟子たちも以前イエス・キリストから何度も苦しみ、死ぬこと、蘇ることを教えられました。しかし、それを教えられても彼らは信じませんでした。なぜでしょうか？十字架の上で死んだことを彼らが見たからです。死んで何もできなかった。本当にそのまま体が何も動けない状況を見たからです。 彼らの考えは死んだことはもうこれで終わりだと思ったからです。それで信じませんでした。24章中2節を読んでみましょう。24章中2節です。
しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。
それでもペテロは墓に行ってみました。ヨハネの福音書によれば、ペテロとヨハネ二人が墓に行ったことわかるんですけど、彼らは墓に行って、本当に空っぽの状況の墓を、中を確認しました。本当に体がいなかったんです。それで彼らは驚きました。その後で自分のところに帰ったんです。驚いたんですけど、そのまま自分のところに帰ったんです。なぜ家にそのまま帰ったのでしょうか。ヨハネの福音書20章8節から9節を私から読みます。ヨハネの福音書20章8節から9節です。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。彼らも墓の中に行って空っぽの状況を見ました。そして信じました。でもまだ十分に理解ができませんでした。空っぽの状況も分かりました。そしてイエス・キリストを教えたことも分かりました。しかし、これはどういうことなのか、まだ十分には理解できませんでした。信じながらも、十字架の死、復活の意味が何であるのか、十分分からなかったことです。愛する皆さん、私たちは毎年、イースターの礼拝を記憶して記念して捧げています。でも私たちも今日の本文に出ている人物のように時々この十字架の意味、復活の意味が何であるのか十分理解できない時があります。死人の中から蘇るということ、イエス・キリストが十字架につけられて私たちの罪を許したこと、イエス・キリストが死を打ち勝って復活したこと、これどういうこと？本当に理解できない時もあります。弟子たちがそうでありました。イエス・キリストが十字架の上で死ぬ前に何度も教えても、彼らは理解ができませんでした。復活した後でも空っぽの状況を見ても理解ができなかったんです。それでは今日の本文が私たちに何を教えてくださるのでしょうか。理解できない、十分わからない私たちに教えているのは思い出しなさいということです。今は私たちが神様の御業、神様の導きが十分理解できない時であっても、イエス・キリストの十字架、復活を思い出しなさいということです。十分理解できていない私たちに対して神様は必ず神様の時に神様の方法でそれを教えてくださるから、私たちは理解できないこの状況の中でも、日々の歩みの中でも神様の御言葉を思い出しなさいということです。それで私たちは何を思い出せば良いのでしょうか。それはイエス・キリストがおっしゃったことです。イエス・キリストがおっしゃったということはどういう意味であるのでしょうか。それはイエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさったお方であるのかを教えることです。今日のこの礼拝の中で私たちが十字架、復活の意味を十分理解できていなくても、このような私たちにイエス・キリストは何を聖書を通して教えてくださったのでしょうか。ルカの福音書4章18節から19節を司会者が読んでください。ルカの福音書4章18節から19節です。
主の霊が私の上にある。貧しい人に 良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。
イエス・キリストはなぜこの世に来られたのでしょうか？何をするためにこの世に来られたのでしょうか？十字架、復活は何のためのことでしょうか？罪によって神様との関係を失った私たち。神様を失って空いている心を何よりも満たされることができない寂しさ、虚しさを持っている私たちに良いお知らせを伝えるために来られました。罪によって捕らえられて破滅の道を歩んでいる私たち。罪によって神様を見ることも、神様に近づくことも、神様に礼拝を捧げることもできない私たちに、誠の自由を与えるためにこの世に来られました。多くの人々がイエス・キリストを信じて罪を告白し、悔い改めて許されることを信じていますけど、相変わらず自分の罪に罪責感を感じて苦しんでいる人々がたくさんいます。相変わらず神様の愛が何であるのか知らない人々もいます。そのような私たちのためにイエス・キリストがこの世に来てくださいました。どんな自由でしょうか？その罪、自分を責める心、虚しさ、寂しさ、愚かな道を歩んでいる私たちに誠の自由と喜びを与えるためにイエス・キリストがこの世に来てくださいました。ルカの福音書19章10節を私から読みます。19章10節です。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス・キリストはなぜこの世に来られたのでしょうか？なぜ十字架につけられて死んで復活したのでしょうか？それはこの私。この私たちのためにイエス・キリストが来てくださいました。今はその意味が何であるのか理解できない時もあります。本当にイエス・キリストが私のために、私を探すためにこの世に来られたのか、私のために十字架につけられて死んだのか理解できない時もあります。また私たちの歩みの中で、このイエス・キリストの十字架と復活がどういう意味であるのか、わからない時もあります。イエス・キリスト、今私たちの歩みでこんな苦しみ、苦難、辛いことが起こっているのに、あなたの十字架とあなたの復活がどういう意味があるのか、知らない時もあります。そのような私たちに聖書は教えています。思い出しなさいということです。私たちのすべての歩みの中で、思い出しなさいということです。イエス・キリストの御言葉によって教えられたイエス・キリストがどんなお方でおられるのか。イエス・キリストがなさったことが何であるのかを思い出しなさいということであります。またこれは私たちが頑張って思い出すことでもあり、また神様が私たちに思い出させてくださることでもあります。彼女たちが空っぽの墓を見て悩んでいたときに、御使いたちが教えてくださったように、イエス・キリストの教えを思い出しなさいと、苦しみを受けて死んで復活した教えを思い出しなさいとおっしゃったように、神様が今も私たちに教えてくださることであります。ヨハネの福音書14章26節を私から読みます。ヨハネの福音書14章26節です。しかし、助け主、すなわち、父が、私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。父なる神様がイエス・キリストの御名によって送ってくださった聖霊様が、このイエス・キリストの教えを私たちにすべて教えてくださり、 思い起こさせてくださいます。今は十分、全部は理解できないことであっても、その誠の意味を私たちの日々の歩みの中で起こっているすべての状況の中で一つ一つ教えてくださることです。今日全部理解できなくても、明日、今日より豊かなことを教えてくださることです。なぜ私たちは毎年イースターを記念して礼拝を捧げるのでしょうか。それは今日より明日、もっと豊かに聖霊様がイエス・キリストの御言葉の意味を教えてくださり、示してくださるからです。去年より今年のイースターがもっと豊かな意味を味わうことです。また今年より来年はもっと豊かな意味を味わうことです。それで私たちは毎年イースターを記念し、毎週イエス・キリストの十字架と復活を記念して礼拝を捧げることです。昨日より今日、イエス・キリストをもっと豊かに示されるから。また今日より明日、もっと豊かに示されるからです。もし皆さんの中で、いや、私はもう先週も今日も同じですよ。今年も来年も同じだと思っている方がいるかもしれません。でも違います。神様がおっしゃいました。聖霊様がすべてを私たちに教えてくださり、思い起こさせてくださることです。皆さん期待してください。今週の礼拝より、来週の礼拝はもっと豊かな示しがあることです。今年のイースターより、来年のイースターにはもっと豊かな恵みがあることです。なぜでしょうか？聖霊様が続けて共におられて、思い起こさせてくださるからです。愛する皆さん、イエス・キリストは今までそのように私たちを導いてくださいました。時には弟子たちのように、いや、十字架って何でしょうか？復活は何でしょうか？理解ができない歩みもありました。神様、今何をなさっているんですか？この苦しみ、苦難の時に何をなさっているのか聞く時もあります。また、家族や親族の皆さんを見て、イエス・キリストを伝えても断れるとき、いや、神様、この人はあまりにもできないでしょう。このように何度も伝えても祈っても伝わらないから、もうダメでしょう、と思うときもあります。しかし、違います。弟子たちのように理解ができなかった私たちを、神様は一歩一歩導いてくださって、示してくださいました。また私たちの周りの人々もそのように神様は導いてくださいます。神様は本当に私たちに合わせて、主の恵みが何であるのか、十字架の恵み、復活の恵みが何であるのか教えてくださいました。またこれからも神様はそのようになさいます。愛する皆さん、日々の歩みを期待しましょう。イエス・キリストの十字架の死の意味、罪の許しの意味が何であるのか、イエス・キリストが蘇られた意味が何であるのか、ますます豊かに教えてくださる聖霊様の御業を期待しましょう。そして深く深くその恵みを味わって感謝を捧げ、賛美を捧げる私たちの歩みになるように祈ります。それでは祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス・キリストは十字架につけられる前に弟子たちに何度も苦しみを受けること、死ぬこと、復活のことを教えてくださいました。しかし、弟子たちには何一つも理解できませんでした。カロポを見ても、復活を思い出すことより悩む彼女たち、また弟子たちでした。同じように私たちも今、2000年前に起こったことの御言葉を聞きながら、どういうことなのか。本当に十字架と 復活が今の2026年を過ごしている私にどんな意味があるのかわからない心もあります。しかし神様はそのような弟子たちに一つ一つ教えてくださいました。神様の時にこのよみがえりの意味を教えてくださいました。神様、私たちにもそのようなことをなさってください。時には私たちの苦しみ、前が見えない歩みの中で十字架と復活がどういう意味であるのか、それが本当なのか、この悲しみ状況の中でどういう意味なのかわからない時もあります。神様、そのような私たちに、主の恵み、十字架に死んだイエス・キリストの御業がどういう意味であるのか、蘇られた意味が今の私たちの歩みでどういう意味であるのか、日々豊かに教えてください。今日より明日、今週より来週、今年より来年、もっと豊かに示されることを期待して、神様との深い交わりを持ち、神様に賛美と感謝を捧げるように、これからの私たちの歩みを導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。